ちは。あの、こちらに来ると、なんかこう、来るたびにいろいろグレードアップしているので、びっくりしますね。あの、ここに来られた本当に賛美も、ね、温かく、本当に心を燃やされるし、また来る皆様がどんどんどんどんあのこちらに集まってこられている姿を見てもわあすごいなということで感激を覚えております。私はちょうど2007年から行ってですね、いつも右教会の方がですねお祈りしてくださるということを聞いてすごく心強く思っていました。中国上海って、ね、行かれた方もあるかもしれませんし、全くどんなところなのかよくわからない方もいらっしゃるかもしれないし、そこで日本人がどんな風に、クリスチャンが集まって礼拝しているのか、ちょっと想像がつかないなという方もいらっしゃるかもしれません。その中ですね、後で一冊本を置いてきます。どんなことしてるのかなというので、まあ、写真とかがですねついてますので、どんな日本人がどんなことしてるのかなというのはですね、ちょっとこちらをパラパラと見るとなんとなく雰囲気が分かるんではないかなと思いますので、まあ、あの時間があるときちょっと目を通してください。今日ですね、あの皆様に、本当にいつもこれまで長い間お祈りくださっていることをですねまず感謝したいと思います。そして宣教っていうことを考えるときね、宣教にはね2つの手があると言われてます。2つの手というのはですね、あの現地での働き手ということと、またはまたそれを支えていく、あの支え手という2つの手によって、その力がですね本当にミックスして、それであのその神様の宣教の働きが広がっていくと思うんです。ね、私たちは本当に感謝なことに、特に大きな病気や事故を事故に遭うこともなくですね生活することができました。やっぱりそういう目に見えない神様の手っていうのもありますね。こういったものがあって初めていろんな働きが進んでいくのかなというふうに思いました。現地ではですね、今石井先生も話してくださったように、まだ同じように教会を進めています。実はね、今日ですね、今日から行ってみれば、ね、初めて牧師なしで礼拝をスタートしていく最初の日なんです。で、今日はですね、その1週間前の香港で行われた香港 JCF という教会の礼拝をダウンロードして、今日この、まあ、プロジェクターで見ながらですね礼拝するっていう第1回目のことなので、とても緊張してるというふうに思うんですね。今日もですねそのようにビデオを見て同じように賛美礼拝していくわけですけども、ね、牧師がいなくなるとですね、帰ってですね集まってくる皆さんは結構団結したりするんですね。やっぱこう危機感を感じますのでですね、なんとかしなきゃいけないみたいなところがあってですね、まあ、そういった意味ではある面いいところもあるんじゃないかなというふうに思っていますね。それで帰ってね、今まで帰って教会が、ね、力強くね、成長したりなんかして、ね、まあだからといってもですね、ね、先生がいらっしゃるのにですね、まあ素晴らしい先生がいるのにいない方がいいのかしらなんて思うことではないと思いますね。牧師がいるのにも時がありますし、牧師がいないということに対しても時があるのかなというふうに思います。今日ね、もう少し上海での教会の話はお昼の時間でしょうかね、妻の、多毛先生が話してくれますので、それをまた期待してください。今日はですね、パウロという人のですね、旅行の話をしますよ。ね、パウロってよく皆さん聞いたことがあると思いますけれども、この人は言ってみればですね、イエス様キリストの弟子の中で最もよく働いた人ではないかなというふうに思います。まあ、本当にこの私たちの地上的な目で見るならば、この人によって私たちはこのイエスキリストを知ることができた、ね、世界にこのイエスキリストの福音を述べ伝えた最も大きな働きをした人であります。 今日ですね、読まれた使徒の27章っていうのは、使徒の働きが28章あるうちのもう一番最後のところですよね。ですから、いきなり今日この部分から話してもですね、ちょっとその前の流れがわからないと、理解するのが難しいかと思いましたので、ちょっと話してみると、パウロは世界中を回ってイエス・キリストを述べ伝えた人です。その働きはですね、なかなか目覚ましくてですね、本当にヨーロッパ各地を回りながら、ね、そのようにして、多くの成果を出した人なんですよ。でもね、働きが大きくなると同時にですね、それを妬んだり嫉妬したり、また妨害したり邪魔する人もね、結構いたんです。そういった意味ではですね、宣教しながら随分迫害にあって、ね、石に打たれたり鞭に打たれたり、ね、牢獄に入れたり、そんなことを繰り返しながら宣教の働きをしていたんです。そのパウロがですね、いわゆるこのキリストがおられたエルサレムという場所にパウロが帰ってきたんです。ね、そこにはですね、本当に歓迎して受け入れる人もいるならば、ね、反対して、ね、こんな人は一刻も生かしておけないという、そういう人たちもエルサレムにはいたんですね。そこでパウロがエルサレムの神殿に入った時、パウロにはですね、いろいろな口汚く罵る人たちがいました。で、そしてそれが、パウロは神殿を汚したとか、パウロはモーセの律法に違反している、そういうことを言ってですね、結局ですね、大騒動が起きて牢屋に入れられ、そして裁判にかけられる、そういう状況にパウロがなっていたんですね。そこでカイザリアというところに彼は2年間幽閉されて、その後に裁判を受けるんですけれども、ね、この裁判では彼はもちろん無実であったんですけども、ね、無実であるから彼は釈放だっていうふうにならないで、なんとかパウロを殺したいと思う人たちがですね、無実にすることを許さない、そういう雰囲気だったので、パウロはですね、その当時もですね、ローマ皇帝に、ね、ローマの支配の中にですね、ローマ皇帝に、上訴するということをしたわけですね。要は判決が、ね、上訴するということによって、カイザリアというところから、ね、イタリアのね、今のイタリアのローマというところに裁判の場所を移す、そういう決定が下されたというのが、この使徒の働きのですね、26章までの働きなんです。ね、で今日27章の途中から読みましたけども、このパウロという人がカイザリアというところからですね、船に乗って、そしてローマに向かって進んでいくという中で起きた話なんです。でこれからが本番なんですけども、ね、地中海の海を船で渡ってなんていうと、ものすごくですね、ロマンチックな、そういうですね、イメージを浮かべるかもしれませんけども、ところがですね、大嵐に遭ってしまったんです。これを見ると、ね、3日間も太陽も月や星も見えないような、つまりもう台風の中に小さな船が、ね、コロハのようにですね、こう踊らされて今にも死んでしまうんではないかというような、最も今日厳しい、ね、天候が荒れ狂っている状況に合っているということなんですね。パウロが言うにはですね、もう転覆しないように、もう一生懸命積み荷を捨てるわけですよ。荷物も捨て、船具も捨てって書いてあるじゃないですか。どうして荷物する捨てるんですか、ね、もう転覆しないように、少しでも荷物を軽くして、なんとか命だけでも助かるようにということを願って、そのようにしたわけですね。でも考えてください。当時はですね、荷物でいろんなものを、ね、運んでたんですよ。で荷物ってたってですね、荷主がいるわけですね。貿易しながら荷物を運ぶと、その船でですね、賃金をもらう荷主もいるわけですよ。船具捨てたらどうなりますか。船具がなければですね、この先船を進めていくのにも困ることがいっぱいあるんですよ。なぜ荷物も捨ててね、弁償しなきゃいけないのに、船具も捨てて後で困るのに、そのようにしたんでしょうか。ね、だってですね、この船が沈んでしまったら、ね、 荷物の弁償や船具も関係なくなってしまうわけですよね。つまり荷物も捨てた、船具も捨てたということは、もうね、本当に切羽詰まって命さえ助かればもう本当に御の字だという、そのぐらいの状況であったことがわかると思います。なかなかこの中でもですね、船で死ぬ思いをしたって人はおそらくいないですね。当時は飛行機もなかったですから。でも時々なんか飛行機乗れる方はね、ちょっと乱気流に揉まれるとですね、ちょっとやばいかなってこう一瞬思ったりすることがありますよ ね。でもなかなかそうは言ってもですね、飛行機で飛行機落ちるなんてことはね、交通事故に遭うよりも確率はかなり少ないみたいですから、ほとんど問題なしということが多いらしいんですけども、でもね、パウロはこのような大きな自然災害っていうんでしょうかね、こういったものに揉まれて揉まれて、神様が行け、神様は必ずローマに行くというふうに言われた御心の道を通っていたんですけれども、大嵐にあったんですよ。ちょっと皆さん考えてみてください。クリスチャンになってね、神様の御心の道を誰も進みたいというふうに願っているわけですけども、こんな考え動いてきませんか、ね、御心の道に進むんだったらもっとスムーズに行くんじゃないかな、ね、やっぱクリスチャンが行くとですね、神様の守りの見てがあって、ね、旅行するにも何かするのにもなんかもっとうまくいっていいんじゃないのかなっていうような雰囲気を持っていませんか。逆にですね、うまくいかない、どうしてもどうしてこんなに妨害されるのかな、嫌な目に遭うのかなっていうのは、なんか神様に従ってないからなのかななんていうことを私たちはよく考えがちであります。パウロがですね、いろいろ宣教して神様の福音を述べ伝えて、もちろんそれを喜んで受け入れる人もいればですね、ものすごく反対する人も中にはいたんですよ。ですから、まあ、ある意味では福音を伝える中においてそれを妨げ開ける、妨害を受けるっていうことは、なんとなく理解ができるんですね。あ、そうかもしれないな、困難が伴うかもしれないな、これも試練かもしれないな、思ってある意味では困難をも受け入れる気持ちがあるんです。でもね、皆さん、自然災害ですよ。ある意味では自然災害にパウロが会うっていうと、だって神様はこの天地を作られた方でしょ、ね、そして、自然環境やら嵐や天候も支配する方でしょ。そういう中でおいて、パウロのような神の人が自然災害で本当に命まで落としそうになるなんていうのは、ちょっとなんかおかしいんじゃありませんかっていう風な感じがしていることはありませんか。もしですよ、イエス様だったら弟子たちと一緒に乗って船に乗って行って、イエス様は嵐を沈まれ、ね、風をやめと言ったらですね、弟子たちの前でそれがピタッとやんでですね、さすがイエス様、ね、神様は違うなと言って神を褒めたたいたんじゃないですか。同じことがパウロにも起きてもですね、おかしくないですか。いいじゃないですか。嵐に遭ってる時にパウロは船の上に立って、ね、私は神のしもべであるから、ね、空に向かって手を挙げてこの嵐を沈めなさいと言って、嵐が沈んだ、皆がですね、神様を褒めたたれたって言ったら素晴らしい栄光になると思いませんか。でもね、そうならないんですよね。パウロはそこで、で今にも命が絶えるんではないかというようなもみくちゃにされている中で、船の中でですね、もがいてるんですよ。パウロといえばキリストのしもべの第一人者じゃないですか。何かおかしいんではないかなというふうに私は感じたわけであります。でもですね、この箇所を読みながら考えたときに、もしここでパウロが嵐を沈めたら、ね、周りの人はみんな神様知らない人たちですよ、そういう中で沈めたら、ああ、皆がパウロを 神様だと思ってパウロを崇めるようになるんじゃないでしょうか。うわこの人、いやこの人が神の化身かもしれないと思ってパウロを崇めたかもしれませんね。キリストは、イエス様は嵐を沈めましたよ。キリストが崇められました。これは良かったんですよ。でもね、そうだ、パウロはキリストではない。だからパウロが嵐を沈めてパウロが崇められなくても良かったんですよ。パウロが願うことは神が崇められキリストが崇められることがパウロの願いです。だからパウロは嵐を沈めなくても良かった。ねえ、パウロは私たちと同じようにねえ、同じ肉体を持ち弱さを考え、弱さを感じ、病気にもなることもあり、苦しみながら他の人と同じように自分も苦しみながらね、そして果たしてこの命も尽きてしまうんではないかというふうに思わされながら、でもしかしその中でその難局を乗り越えていくというところに、実は使徒パウロの素晴らしい生き様があるんだなということに気づかされるわけであります。神を知っている者たちの振る舞いがその周りの人々に影響を与えるためなんだな。だからパウロは嵐を沈めなくて、同じように嵐に翻弄されながらもその中で神が共にいるんだということを周りの人がこの後認めるようになるんです。見心だったらうまくいくんじゃないだろうか、スムーズにいくんじゃないだろうか、そういうふうに私たちは単純に願うものでありますが、でも神のしもべであるパウロを見るならば、パウロのなすことがみんなスムーズにいったのではなくて、むしろ多くの苦しみ、多くの迫害、ましてや神が支配されている自然災害にさえももみくちゃにされながら、でもその中で生き抜いていくパウロの強さといったものが、まことクリスチャンであるその生き様なではないかと思わされたのであります。クリスチャンがそうでない方と何が一番違うんでしょうね。神様を知らない人にとって、神様、クリスチャンという神様を知っている人に対して何が一番違うというふうに思うんでしょうね。それはクリスチャンには神が共にいてくださるということですよ。ねえ、これはね、神様を知らない人にとってこの人には神様がついている、もしくはですね、この人には神様からの言葉を持っている人だ、この人には神様がついており、この人には何か違うものがあるということを感じた時に、一番クリスチャンが輝く時ではないでしょうか。パウロはね、嵐の中でもう今晩が最後かもしれないという、そういう嵐の中で突拍子もないことを言い出すんですよ。今日読みましたけれどもね、22節を見ると、この中で今おすすめします、元気を出しなさい、あなた方のうち命を失う者は一人もいません、失われるのは船だけです。誰も生き延びれないかもしれない時に、パウロ一人だけが、ね、今おすすめをします、ね、元気を出してください、ね、あなた方のうち命を失う人たちは一人もいませんよ、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるんです、こういうことをですね言えたのは、やはりこれは信仰の力なんですね。 神様からの言葉を知っている人、これがクリスチャンの強みです。もうダメだね、どう何したってもう助からない、そういう時に元気を出しなさい、ね、命を失う者は一人もいない。この後パウロは食事もしようって言うんですね。何日も食事が取れない、そういう苦しみの中でパウロはただ一人船に乗ってる人に向かってこう語りかけるわけです。やはりね、信仰を持ってる人っていうのはその人のね内側を強くするんだね。その人の本質を強くするんだね。私たちね、皆さんどんなことを気にしていますか？私たちはね、周りのことを気にしますね。その人が本当に、裕福な人なのか、貧しい人なのか、ね、何か身分の高い人なのか、ね、権力のない人なんだろうか、そういうことをばっかり気にするじゃないですか。いい服を着てるだろうか、ね、そうではない、おいしいものを食べてるだろうか、そういうとこ見てなんか羨ましいとか、私はそうでないとか、その人何か飾る周辺のものに私たちはいつも気を使ってますよね。パウロもですね、船に乗った時はどうだったか知ってますか？彼はね、カイザリアからローマへ連れて行かれる囚人の一人として船に乗ったんですよ。言ってみればですね、彼の身分は船の中で最も低い。船の中にはね、この船を司るね、船長もいました。航海士もいました。そして、ローマ帝国からの権力を見た百人隊長も一緒に、また観光で行く人も、また仕事で行く人も、それぞれの肩書きや身分を持って船に乗っていましたよ。パウロもね、船に途中乗った時にはね、本当に囚人として、実は彼は神様からの知恵をいただいて、ね、この先この船どうしようかという時に、なかなか船が前に進まないというその時に、これから先出版するならば、これからはこの秋のシーズンはですね、地中海が荒れるそうなんですね。 船を出すのは危ないよって言ったんですね。でもね、やっぱりこの船の知識や航海士たちはですね、いや大丈夫だよ、ちょうどいい風が吹いてきたからね、さあこの風に乗って隣の島まで行ったら、ね、もっといいところで生活できるから行こうよと言って行っちゃうんですね。パウロは一人の囚人でしたから、彼の意見は聞き入れられないで、ただ船長や航海士の話で船出版したんですよ。そしたらどうなったんですか？そうしたら今日読んだこのですね、船も失われる、また命も失われるんじゃないかという、もう嵐にあってみんな降下したんだね。そうなんです、彼は本当にで、何でもない時にはね、あの人の身分はどうなのか、ね、あの人学識がどうなんだろうか、人の持っているもの、その人を飾っているもので人を見ますが、もうね、嵐にあって生きるか死ぬかになったらですね、その人がお金持ちかどうかなんて関係ないんですよ。この人はね、ローマ皇帝からの権利を掲げたそういう人なんですよとか、嵐の中に入ったらですね、そんなものはもう関係ないんですよ。誰も囚人であっても船長だっても、たった一人の人間でしか過ぎない。そして自然災害の前ではもうどうすることもできない小さな一人の人間にみんな成り下がっちゃってる、そういう中で飾りではなく本当にその人を内側から強くしていったものは何だったんですか？パウロが持っている信仰です。信仰は周りを見栄を飾るものではありません。信仰はこのような時でもその人の 内側からその人を強くし、その人を輝かせる何かを持たせてくれるんですね。これが神の言葉を握ってる人の強さじゃないでしょうか。この後船はパウロの言葉の通りに、ね、どこかの島に打ち上げられる。マルタという島にね、着くんですけども、マルタ島に着いて、そして一人も命を失わず皆上陸したっていうことがこの中に書かれていきます。パウロは最初乗った時は一番低い身分で船に乗ってきましたが、この嵐を通過した人の通過した後はですね、みんなパウロの言うこと聞くようになったんですね。神様ご自身もね、船の中には276人の人が乗っていたというふうに書いてあるんですけども、ね、パウロの指示によってこの船が進んでいき、みんなパウロ、まあ、パウロというよりかはパウロの知っている神様、この人についていくならば私たちは助かるという希望を持って進むようになったんですね。さあ、今日のお話から皆さんはどんなことを感じたでしょうか。ね、3つのことを適用してみたいと思います。1つ目は、神を信じているのになぜうまくいかず、なぜこんな苦労するんだろうというふうに思ったことがある人はいませんか。ね、でもね、信仰の第一人者であるパウロがこのような困難な道を歩んだことを思い出してください。皆さんは今何か困難にぶつかっていますか。うまくいかなくても落ち込まないでください。ね、そういう時こそパウロの姿を見て、信仰者としてどのように歩んだらよいのか、そのことを考えてみませんか。二つ目はこれです。クリスチャンの強みは、ね、神の御言葉を握ってるっていうことなんですよ。神を知らない者にとっては神様からの言葉を知ってるとか、神の言葉を握ってるっていうことは超人的なことです。御言葉は、ね、どんな状況の中でも、ね、パウロが皆が絶望するような中でもですね、変わることのない真理の光を解き放っています。パウロの時代もそうでしたけども、現代でも同じです。私たちクリスチャンにはこの聖書を読むという素晴らしいことが与えられています。この中には神の考え、ね、神の歴史の理解、神の知恵、こういったものが全部含まれています。私たちの必要のために神様が残してくれた遺産であります。どうか私たちがこの神の理解、神の考え、神の知恵、これをいただいていることをもうひとたび感謝を持って考えてみませんか。もう一つはですね、パウロは船の中で信仰を公言したんです、ね、船に乗っている人々を、ね、結局は嵐から救っただけではなく、信仰にも導いて神の栄光を表したんです。信仰ってね、自分の心の平安のためだけにやるわけじゃないんですよ。で、人々の救いや、ね、平安のために公言することがね、大事なんです。どうでしょうかね、パウロっていう人が、ね、あの中で、ああパウロがですね、 ある夜神様が現れて、ね、大事なんだ、あお前たちは大丈夫だ、ね、ちゃんとあなたは嵐だけどもローマ皇帝の前に立つことになっているからという言葉をパウロは聞いて、ああ大丈夫だというふうに信じたんですね。 パウロがその後どうしたかと思いますか。どうしたかというと、ね、ああよかった、ね、こんな嵐だけども僕たちは大丈夫なんだ、ね、みんなが右往左往してあたふたする時もですね、本当は大丈夫なんだよなとか言いながらですね、じっと黙って、ね、自分だけニコニコしてたっていう姿想像できます。クリスチャンだったらできますよね。ああ神様大丈夫だよ、大丈夫だ、自分だけのものしなかったね、自分の心の平安だけで終わらなかったね。どうしたんですか。パウロは公言したんです、ね、皆さん、ね、この嵐の中でも私たちは誰一人命失うものがありません、だから元気を出してくださいと人々に言ったんですよ。もしかしたら言わなくてもよかったかもしれない、ね、自分だけ安心してれば。でもパウロはね、やっぱり彼は伝道者だね。ね、神様から与えられた喜びや感謝をね、黙っておくことなんかできなかった。神様の約束を知ったらですね、それを語らずにはいられなかった。人々の前でもう生きるか死ぬか時に元気を出せというふうに言うことができました。彼の言葉の通りになったことを人々って本当だ、パウロの神様によってすごいね、この方こそ本当の神だと神様知らなかった人々はパウロの態度を見て多くの人が信仰に入ったと思うんですね。そうです、私たちも自分に与えられている信仰を公言していく必要があります。そのことによって、ああ私もあなたが信じている神様を私も信じたいというふうに思う人が出てくるはずです。どうか自分の信仰を自分の心の楽しみ喜び平安だけに留めておかないでください。さあ今日パウロの行動から3つのことを学びましたよ。皆さんはどんなところに一番心が留まりましたか。そしてそれをもって皆さん今週はどんな風に歩もうかと決心してますか。どうかパウロさんってすごいなということだけで、ね、終わることなく、私たち自身今週どういうふうにしようかとどうか心に決めて帰ってください。お祈りを捧げます。天のお父様、あなたの皆をあがめます。本当に生きておられる神様、本当に共にいてくださる神様、豊かな知恵や物の見方や知識をも私たちに与えてくださっている神様の言葉を受け取っている私たちはどんなにすごいものなのか、どうかそれをまた自分たちの心の楽しみだけで終わることなく、それを求めている人、乾いている人にもお知らせしていくことができますように。ここにいらっしゃる神の尊いしもべの一人一人がこの確信を持って今週も歩んでいけますように、どうか私たちに悟り与え知恵を与えてください。キリストのお名前でお祈りします。